皆さんこんばんは、菊池由美のポッドキャストです。今日は10月21日、2006年10月21日ですが、ローレン・モレさんをゲストに迎えています。ローレンさんは元ローレンス・リバモア核兵器研究所の研究員、地質学者です。今回は日本の私たちに低レベル放射能が健康に与える影響について、教えに来てくれています。 Hi, Loren.
Hello, Yumi.
Welcome to my Yumi's podcast. And I want you to tell us about what you've been doing in Japan.
Well, with your help, always, that's the secret to a successful trip. I've been traveling around Japan and doing presentations for citizens and interested people about the long-term impacts of the radiation technologies which were introduced with the bombing of Hiroshima and Nagasaki. And then they went into atmospheric testing by the nuclear superpowers, and that was followed by the introduction of nuclear power plants, and then the introduction of depleted uranium weapons by the U.S. starting in 1991 on the battlefields of Iraq, Yugoslavia, Afghanistan, and most recently Lebanon. And all of this radiation has polluted our atmosphere and caused epidemics, global epidemics of diseases. So I found the Japanese public health statistics during my trip to Japan in March, and that is my greatest and most convincing weapon of all, because it's a complete record of health statistics reported by prefecture from 1899 to 2004. And what it gives us is a baseline of illnesses, the rates of illnesses before man-made radiation was introduced into the environment.
彼女が今回来た理由というのはですね、日本の人たち、特に、興味を持っている市民たちにですね、放射能の与える、人口の放射能が与える長期的な健康への影響について、話しに来ているんです。日本に広島長崎の原爆が落とされて、まず、最初の放射能汚染というのが始まります。それから、ロシア、すいません、ソビエトユニオンと、それからアメリカの核実験が続きます。そしてその後、日本にも原子力発電所ができます。そして91年からは劣化ウランが、コソボとか、すいません、その前イラクですね、コソボ、レバノン、アフガニスタンなどで使われます。その影響が今、全世界に広がり始めている。で、前回日本に来た時にですね、彼女は人口動態統計という、厚生省のデータなんですが、1899年から2004年までのデータをですね、これ健康のデータ、どんな病気で何人亡くなっているかというのが 県ごとに、なっているすごいデータなんですが、これを使ってみると、日本の人々がですね、放射能、人工放射能を受けてから病気の質がこう変わってるんですね。それが彼女にとって今もう最大の武器になっているんだという話でした。 So what kind of diseases you're finding susceptible to radiation?
What I was able to identify using Japanese data and U.S. government data, as well as data from India and other countries, is that we're in a global diabetes epidemic.
Diabetes. で、今彼女が言ったのはですね、日本のデータ、日本の政府のデータ、アメリカ政府のデータ、そしてインドや他の国のデータを合わせて言えることはですね、今世界的に糖尿病の流行が起こっている、糖尿病が非常に増えているということなんですね。 So are you saying diabetes is related to radiation?
Yes, and what's even more interesting, I started to suspect there was a link between diabetes and uranium, because diabetes went up between 1980 and 1990 in the U.S. only 18%. But between 1980 and 2002, it went up 136%.
アメリカではですね、1980年から90年の間に糖尿病が 18% 増加している。しかし、そのデータを2000年までにすると、136% も増えてるんです。それが根拠なんですけど、Why? So after 1990, what happened?
Well, it was also clear in the increase in death from cancer in Japan that after 1991, there was a global event in the environment, and it correlated with the data in the U.S.Huge increases in cancer, diabetes, and other radiation-related illnesses, melanoma, skin cancer. And I began to suspect that the depleted uranium was the cause. And indeed, that is exactly what's happening.
それで、1991年からアメリカはですね、大量に劣化ウランを使い始めたわけですね。で、この劣化ウランっていうのはですね、実は後で話してくれると思うんですが、非常に細かい、パウダーになって世界中を浮遊するわけです。で、その時からですね、もちろん糖尿病もなんですけども、がんとかメラノーマっていう皮膚のがんですね、とかその他の放射能に関連した病気が急増している。それはアメリカでも日本でも、そして世界的な現象になっているということです。
I see. So we know, you know, radiation causes cancer, birth defect, and leukemia. Maybe those are the only ones we know of. And even that, they don't say that, you know, radiation is a cause. Maybe some relationship. That's what we hear.
It's very fuzzy and vague.
Yeah, yeah.
That's right.
They don't want to admit that.
They don't want to admit it. But I began talking to other radiation specialists about this link.And they told me, oh, scientists in Japan and the U.S. and Europe have known all the way back in the 1960s and even 1950s about the link between radiation and diabetes. So I began collecting research papers. Mm-hmm. The Japanese have been doing research on diabetes in Japan. The Hiroshima and Nagasaki Institute,for studies on Hibakusha, even applied recently for grant money to study the diabetes radiation link in Hibakusha.
I see.
And there's also a link from the Chernobyl victims.
Uh-huh.で私はね、今ロレンさんに最初聞いたのは、がんとか白血病とか、あるいは先天性障害っていうのは、まあ、放射能の影響じゃないかというふうに疑われているものとして聞いたことがあるけど、糖尿病はね、聞いたことないって言ったらば、まあ、日本の科学者も、それからアメリカの科学者も、科学者はみんな、糖尿病と放射能の関係を知っていたっていうんですよね。でもそれよ、まあ隠してたっていうか知っていたっていうんですよ。それでまあ彼女はそれを裏付けるようなまあ研究論文を集め始めたんですね、データとか。そしたらですね、やっぱ日本でも研究されていて、広島長崎の被爆者とその糖尿病の関係を研究している方もいるし、その論文もあるし、あるいはチェルノブイリの被爆者と糖尿病の関係を研究したものもあるそうです。
So this global epidemic of diabetes is going to increase more.
It's going to increase from 30 million in the U.S. to 230 million in the U.S. in 20 years.
20年間で、3000万人から2億3000万人。230 million?
Yeah.
Almost all the population.
That's right.
My God. 2億3000万人に増えるというふうに考えられています。 So, okay, what can we do?
Well, there's,
<Not much. laughs>
there's no way to turn it off.
Right.
There's no way to clean it up.
Mm-hmm.
And it will just keep, it'll stay suspended in the atmosphere.
Because it's from the depleted uranium,
it's
right?
It's very, very tiny particles that are so small they stay suspended in the air.
It's nanoparticles.
It's nanoparticles, that's right.
で、どうしたらいいんですかって言ったら、それは消えないし、クリーンアップもできないし、あまりにも小さいのでね、どうすることもできないんですよって。で、まあ、劣化ウランの半減期って、まあ、ウラン238ですね、は45億年なわけですよね。
So, well, but we have to live.
Well, we have to live, but the most interesting document I found was from 1963. Mm. And it's an inside report at the Lawrence Berkeley Laboratory, which is where the Manhattan Project started. It was a nuclear weapons lab at that time. And I found a report indicating that they were doing research at that time on the link between diabetes and radiation. Mm-hmm. So the nuclear weapons labs have always known. And that also helped me understand why the government never measured uranium in atmospheric fallout. They only measured the fission products. Well, in the atomic and hydrogen bombs, there was a core of plutonium that was maybe 17 kilos. And packed around that in the bomb was thousands of kilos of depleted uranium.
Right.
They have never mentioned that, and the governments never measured it. Or they probably measured it, but never made it public.
Mm. でね、今すごいショッキングなんですけど、その核爆弾の中心に今プルトニウムがあるわけですよね。あるいは濃縮ウラン。その周りはですね、劣化ウランで覆ってあるそうなんですよ。なんですって。だからそれの、ね、影響があるはずだ。で、彼女が見つけた研究ペーパーの中で、研究論文の中で一番面白かったのが、ローレンス・バークレー研究所、これ核兵器研究所ですけれども、の、ペーパーで1963年なんですけど、その時すでに、放射のウランとですね、糖尿病の研究をしてたんですね。で、政府は知ってたんです。しかし、彼らが大気のテストをするときに調べたのは放射性効果物って言って核分裂性生成物ですね。核分裂によって起きた放射性物質のことだけは言ったんですけども、劣化ウランについては言わなかった。それがわざとなのか、あるいは知ってて隠してたのかは、あるいは知らなかったのかわからないですけども、まあとにかく公開しなかったということなんです。 I see. Do you think they knew and they hide it from us?
They totally hid it. The U.S. government data, which you can get from the Centers for Disease Control, only reports diabetes incidents back to 1980.
Oh.
But the Japanese data reports diabetes incidents and death rates back to 1950. And by cutting off 1950 to 1980,The U.S. has hidden the very, very low rates of diabetes before atmospheric testing really poisoned the atmosphere.
で、アメリカは隠してたんだと思います。っていうのはアメリカのね、ディジーズコントロール、まあ病疾病コントロールセンターっていうんですかね、そこのデータがあるんですけども、1980年までしか公開してないんですね、糖尿病に関してです。で、それ以上前っていうのは核実験すごいやってた頃なんですよ。で、日本は1950年からずっと糖尿病のデータがあって、その核実験する前、大気圏核実験する前っていうのはやっぱり糖尿病がすごい少ないんですね。それが大気圏で核実験するようになってから跳ね上がってる。で、それをアメリカの、アメリカ人から隠すためにその50年から80年までのデータを隠しているっていうんですね。なるほどね。I see.
And in order to protect the nuclear weapons program, the United States government set up the Environmental Protection Agency, the National Institutes of Health, the National Cancer Institute,and the Centers for Disease Control, telling the public it was to protect their health. The real reason was to hide the truth about radiation and public health and to protect the nuclear weapons program.
Mm. Well, what was the beginning? I missed the beginning.
Oh, the U.S. government and the military and the Atomic Energy Agency set up The Centers for Disease Control.
I shouldn't read it there. Center for Disease. So they set up even the EPA?
EPA.
Also?
Was all set up by the military.
Really?
And the U.S. and the Atomic Energy Commission.
It was all set up. 原子力エネルギー委員会とかね、まあ、環境省とか、それから疾病コントロールセンターとか、そういうのはみんな、
私たちの、ね、健康のために作ったって言ってるんですけど、本当はその核といいますか放射能の影響を隠すために軍が作ったものだっていうんですよね。 So, what do you mean? How can they hide it?
Oh, well, doing things like only reporting diabetes back to 1980.
Yeah, things like that.
And
they also, maybe EPA could say that it's not just... It's something else, right? Blame on to food or air pollution.
The EPA doesn't really cover radiation.
I see.
It tiptoes around
it. And same in Japan.
The same in Japan, yeah. Because the U.S. taught Japan how to lie about it.
あのね、アメリカの環境省も放射能は扱わないんですよ。で、私がそれ日本も同じだって言ったら、それはアメリカが教えたからよっていうの。
Yeah, I had a very funny reaction when I was on TV and talking about environment.
Yeah.
I said the most serious environmental problem is radiation. That's what I said. And they hated it, you know?
They
told me, Kikuchi-san, please don't talk about radiation. This is an environmental program.
Yeah.
And I said, yes, that's why I'm telling it. This is the most serious problem.
Right. That's right.
And they didn't like my statement.
Right.
So, 私がね、これ朝まで生テレビだったかなんだかずっと前なんですけどね、出た時に、プレステージだったかな。環境問題の中で何が一番深刻かって言って、私は世界的な核汚染ね、放射能汚染、それから核廃棄物の問題が一番深刻だって言ったらね、それは環境問題じゃないって言われたんですよね。だから含めるなって言うんでね、ちょっと議論になったことがあるんですね。で、そのコメントはすごく困ったわけですよ。テレビ局としては東京電力とかね、スポンサーがいますしね、テレビ局としてはそういうコメントは困るっていうことで、その後テレビの仕事がなくなりましたけどね。
I lost all the TV jobs because of that comment. They don't like me to talk about radiation.
Well,
they don't like anybody to talk about radiation.
I'm a nuclear weapons lab whistleblower.
Yeah.
And I lost everything after I spoke out.
Yeah.
But I gained much more.
Mm.
And it's thanks to the Japanese people who invited me to Hiroshima and Nagasaki in 2000. I didn't know anything about nuclear weapons when I worked in two laboratories. But after I visited the peace museums in Japan, I decided I had to work on the radiation issue the rest of my life.
私がその発言をしたらテレビの仕事が来なくなったのよって言って笑ったら、ロレンさんも私も核兵器研究所で働いていた科学者だけれども、内部告発者になって全てを失った。でも失ったよりも実は得たものが多かった。それは日本人のおかげだ。で、2000年にですね、広島長崎に招待されたんですね。彼女は核の専門家として、それで初めて広島の平和記念館を見て、そこで核兵器が何をするかっていうのを初めて知ったんですね。で、その時に私の残りの人生はこの問題の解決に使おうと決心したそうです。
Yeah. You asked me what we can do, what citizens can do.
Mm.
The most important thing is our energy choices. All of these wars and the nuclear weapons and this radioactive pollution of the atmosphere is all because of our energy choices.
And私、ユミがですね、さっき聞いたわけです、ロレンにね。何ができますかって、市民としてできる最大のこと、一番大事なことは、エネルギーの選択です。で、この戦争もですね、あるいは核汚染もすべてですね、私たちのエネルギーの、選択の結果なんですね。So we choose alternative renewable energy, natural energy like solar.
Well, what was really, very surprising to me is the last trip I made to Japan. I went to Rokkasho on April the 1st, which was the first day they began operating or testing Rokkasho. And I realized Japan doesn't need to import any energy at all, and it doesn't need any nuclear power plants. There is so much natural energy in Japan that they should be exporting electricity to China. They have so much.
ね、六ヶ所村に実は今年の4月1日、再処理工場のテスト稼働が始まった日に行ったんですね。で、その時に私は 悟ったんですよ。日本っていうのは本当に自然エネルギーが豊富な国だって、それを使えば原子力なんていらないし、中国にだってエネルギーを輸出できるはずだって。
What do we have? We don't realize.
Oh, Japan has wind power.
まず風力ですね。
Solar power.
太陽光。
Tidal power.
波。
And geothermal power.
地熱。
And Japan has scientific talent.
科学的なタレントがあって。
And the technological infrastructure.
技術的なインフラが揃っていて。
And a deep and ancient culture.
深い古代の文化があります。
Which can provide new technologies to change the energy choices for the whole world.
世界のためにですね、エネルギーの選択を変えることができるような、そういう深い古い伝統もあります。その、まあ、それ全てを含む、コンバインすればということですね。なるほど。
Every community, whether it's a village or a city or a town, the citizens should own the energy company and the water company.
全ての市町村が水の会社と電力の会社、まあ、エネルギーの会社を所有すべきです。
And Congressman Kucinich knew this when he was mayor of Cleveland, and because he opposed privatizing the energy company for Cleveland, he lost his race for mayor.
で、今下院議員になっているデニス・クシニッチですね、アメリカの大統領選挙にも出ましたけど、クシニッチさんは彼がクリーブランド市長の時にですね、このことを知ってたんですね。それで、クリーブランドの、電力会社を民営化するのに反対したんです。そのことによって銀行家たちからですね、破産に追い込まれて、市長職を失うんですよね。 Yes, I know that、
yeah. AndA tiny lamp in the darkness, even the hope for the whole world, is a small village in Iwate Prefecture called Kuzumaki.
で、この世界でですね、一つの、まあ、光る、未来に光る、ランプですね、っていうのは、岩手県にあります、くずまき町ですね。ここは実は、エネルギー自給率が 180% です。Yes, 180% sufficiency.
That's right.、Yeah. And 2,000 villagers began generating their own electricity using biomass, solar power, and wind power.、
バイオマスやソーラー、そしてウィンドウを使って、2000人のね、小さな町がですね、エネルギーを作り始めたんですね。
And they're generating almost twice as much electricity as they need.
自分たちに必要なエネルギーの2倍近くを生み出しているわけです。
So if a tiny village can do that, why can't we?
小さな町ができるんだったら、どうして私たちができないことがありましょうか? That's right.
When I left the Livermore Nuclear Weapons Lab in 1991, a government official told me, the nuclear weapons labs exist for the Pentagon.And the Pentagon exists for the oil companies.
で、私が1991年に、リバンモア研究所を去るときですね、上司が言ったんですよね、核兵器研究所はペンタゴンのためにあり、ペンタゴンは石油会社のためにある。 Oil company? That's interesting.
Yes.
Why oil companies?
Well, nuclear weapons are really for nuclear blackmail.And countries that have nuclear weapons have never been attacked. But those countries with nuclear weapons are attacking weaker nations now to steal their natural resources and their mineral resources.
で、まずですね、核兵器が何のためにあるか。核兵器を持ってる国っていうのは絶対攻撃されませんよね。そして、核兵器を使って自分たちよりも弱い国を攻撃するんです。それを使って、石油とか鉱物資源とか、それを奪うために使う。 That's true. That's what US has been doing.
That's right.
And
not just the US.
England and
yes, Britain,
France.
Yeah. Britain has really been behind pushing the US.
I see.
The US is really just a colony of Britain. It really is.Most of the foreign investment in the U.S. is British money.
I see.、
Mm-hmm. Old London money power.
Yes.
Now, who is that friend of yours who wrote
Hiroshi Takashi-san.
Yeah. で、アメリカはね、実はまあ、フロントマンっていうか、操られてるって言うんですよね。その後ろには、ロンドンマネーパワーがあるっていうんですよ。まあ、ロンドンの古い金融家たちですね。金融資本家たちですね。で、そのことについて触れている本は、例えば、広瀬隆さんの赤い盾なんていうね、ロスチャイルド家ですけども。で、まあ、ロスチャイルド自体も、but you said Rothschild is also like a gatekeeper or front man.
Oh, yes.
Just one of them.
The London Money Power, it's mostly Jewish.
Mm-hmm.
Some of them, these are very wealthy bankers. Some of them go back to the Roman Empire when they were moneylenders to the Roman Empire. Mm-hmm. And they've accumulated huge amounts of wealth. In fact, they may control 50% of the world's money. And
now, wow.
In the New World Order, is being pushed by them as well as others, and it's to gain control of even more money.
で、このロンドンマネーパワーっていうのは何を指すんですかって言ったら、まあ、ほとんどがユダヤ人なんですけども、銀行家たちですね。そしてその銀行たちっていうのはローマ帝国時代まで遡るっていうんですよ。ローマ帝国に、金貸しをしていた人たち、その人たちが今現在はずっと続いていて、世界の富の 50% を動かしてるっていうんですよね。で、彼らと、まあ、新しい金持ちとが一緒になって、例えば新世界秩序とか、やってるわけですね。戦争もそうです。で、もっと、目的としては彼らのコントロールを 50% よりもさらに増やすためですね。
The British Economic Empire and the US Economic Empire, have bombed the Middle East and Central Asia with depleted uranium weapons, which are nuclear weapons. They've made that entire region radioactive forever.
で、イギリスとアメリカが中央アジアと中東をですね、劣化ウランを使って攻撃し、その地域全体を放射能汚染してしまいました。それは永遠に汚染してしまったということです。
So that was for the purpose of securing mineral resources and oil pipelines.
で、もちろん鉱物資源と石油のパイプラインを確保するためにやったんですね。
And they're going to make Israel the gas pump on the Red Sea for Asian countries to transport oil from the Caspian region, Central Asia.
カスピ海から黄海を通ってアジア地域に、天然 natural gas as well, right?
Yes.
天然 and oil.
Yes.
天然ガスや石油を輸出するためにね。
They don't want Asian countries to have their own pipelines to Central Asia in the Middle East.
で、アジア諸国にはですね、自分のパイプラインを持ってほしくないんですね。They want to control. They get the money.
They want total control.
Yeah, yeah.From the every deal,
and
every drop of oil.
A second nuclear war that's being carried out now secretly is a nuclear war against the Tiger economies. They are the greatest threat to the British and U.S. economic empire. The Tiger economies are Korea, Japan, China, and India. And the U.S.is forcing them to buy even more nuclear power plants now.
Yeah, I noticed.
And the Queen of England owns much of the uranium resources in her former colonies. Well, there's still colonies, Australia, Africa, and Canada. So the Rothschilds are not only the Queen's business manager, but they control uranium prices and supplies globally.
で、今密かに行われている新たな核戦争っていうのはタイガーパワーに対してです。で、それはインドと中国と日本と韓国ですね。アメリカとイギリスの政府がこの4カ国に対してもっともっと原子力を変え進めろと言ってます。実際そうなってます。で、これをすることによってまずウランのですね、大半はロイヤルファミリー、イギリスのね、ロイヤルファミリーの所有です。で、そのウランのマーケットをコントロールしたり、価格を決めたり、あるいは供給なんか決定しているのがロスチャイルド系ということですね。彼らのビジネスが良くなるということと同時に、これらの4カ国を 放射能汚染して国民を殺していくってことですか?
Are you saying the secret war against those four tigers means low-level radiation from nuclear power plants?
With low-level radiation from nuclear power plants. And what we found in California is that there was a huge increase in autism in the state of California, which correlated with the increase in nuclear power generated. And there are only two nuclear power plants in California.
で、カリフォルニアではですね、2つしか原発がないんですけども、それに関連して、それの稼働率とこう同じようにですね、オーティズムですか、自閉症の率がですね、すごい上がってるんですね。それが全くこう相関性が高いんですね。
And you showed me the graph of some test in to go to university.
Yes.
What's it called?
This is the student test that all students in their last year of high school take to place them in universities and colleges. And after nuclear weapons testing started in about 1947, the test score average for all students who took that test in the United States declined from 480 to 420 by 1963.
1947年からですね、まあ、高校の終わりに大学受験、大学に、どの大学に入れるかっていうのを決める全員が取るテストがあるんですね。そのスコアの平均点です。これが1947年480点という平均だったのが、1963年、この年っていうのはアメリカが大気圏核実験を最大にやった年なんですけど、その時までにですね、420点まで起こっちゃうんですね。
I remember you were saying 1963 is the year the US did the most of the
almost 250 nuclear weapons tests in one year.
1年間で250回以上の核実験をした年です。
Crazy. And what happened is those unborn babies that were born in those years of nuclear weapons testing in the atmosphere were internally exposed to large amounts of radiation, and it clearly did a lot of brain damage.
で、この63年生まれですねっていうのは、お腹の中で内部胎児で内部被曝してますから、ものすごいたくさんの脳にダメージがいってるわけですね。それがテストの点数に影響してるんじゃないかと思ってるわけです。
And after the testing ended, the scores never recovered to the pre-bomb testing level. That means it is permanent genetic damage that's being passed on to future generations.
で、核実験が終わった後もですね、決してその核実験が始まる前のレベルに、まあのね、480点までは戻らない。まあ、少し回復はしてるんですけども、は戻らないんですね。ってことは、核によるダメージっていうのはずっと世代ごとに続いていくし、消えることがないというふうに言えます。
Now, in Japan, which has 55 nuclear power plants, that's bad enough. We know what autism is doing in California with only two nuclear power plants. Japan is the size of California.
日本にも55も原発があるんですね。で、日本のサイズっていうのはカリフォルニアと同じぐらいなんです。カリフォルニアにたった2基原発があるだけで、カリフォルニアの子どもたちの自閉症というのは非常に高くなってるから、それが日本の自閉症とかいろんな障害ですね。に与える影響っていうのは非常に大きいものがある。もう十分にひどいです。
When Rakasho is operating at full capacity, in one day it will release the amount of radioactivity that one nuclear power plant releases in a whole year.
で、もし六ヶ所村で、再処理工場がフル稼働いたしますと、たった1日で原発1年分の放射能を出してしまいます。
And that means thatRakasho is like building 365 new nuclear power plants in Japan.
それは六ヶ所村に新たに365基の原発を建てるようなものです。まあ、放射能の量からすれば。
Japan already has very high rates of radiation related illnesses. And with this new overwhelming amount of radiation introduced to Japan, it will completely destroy the future of Japan.
でもすでに日本はですね、放射能に影響、放射能関連の病気が非常に高いです。がん、糖尿病、そうですね。なのでこの六ヶ所村が稼働し始めたら日本の将来を決定的に破壊するでしょう。
And it's clear that eventually Japan will be pulled into the economic and political sphere of Asia、and these economies, the British and US economies、do not want Asian countries to have the scientific powerTechnological infrastructure and the tremendous creativity of the Japanese culture. It's too much of an advantage. It would help Asia tremendously to leap ahead.
で、アメリカとイギリスが遮ろうとしているのは、まあ、日本のその技術力とか、それから科学的知識とか、そういうものがですね、アジアを牽引して、アジアが、発展してしまうことですね。それをなんとか阻みたいっていうのがあるんですね。I see. So, they are doing on purpose trying to destroy Japan, you think?
Yeah, that's right. And we see in the United States, that Asians have taken over science in the US. It's because they are not brain damaged like, American children who were exposed to bomb testing.
で、これはじゃあ日本人を破壊するために核政策をこんなにやってるんですかって言ったらそうですよっていうんですね。で、実際アメリカではですね、アジア の, 学生たちの方が科学系ですね、数学とか科学系の成績が全然いいんですね。アメリカ人は全然ダメなんです。っていうのは彼らの脳はアメリカの子どもたちのように放射能によってダメージをまだ受けてないからだっていうんですね。
And in the university systems in the United States, we've always brought a lot of foreign students, the best foreign students, to the U.S. to do research. Well, we were stealing their ideas. And at the last University of California Regents meeting that I went to, the regents were all complaining that they cannot get foreign students, especially from Asia, graduate students, to come to the U.S. now.
Why?
Because China, Japan, and Korea are investing large amounts of money in research now, and research and development of technologies which they will use for their advantage, and the U.S. will not be able to steal.
Oh, I see. Wow. で今学生たちで What's regent meeting?
Oh, it's the board of directors for the University of California.
カリフォルニア大学のですね、理事会に行ったんですね。そこでもうアジアの、学生たちを So they are saying they cannot get Asian students anymore.
They won't come to the U.S. now.
Only they stopped coming.
They stopped coming.
Really?
Because they have more.Opportunities
so,
in their own
countries now. I see.
And that's what the threat is to the British and U.S. economic empire.
I see. And I know now Koreans are going to China.
Yeah.
Did you know that?
Yeah.
Yeah.
There's nothing in the U.S. for them.
Yeah. The most clever people are now in Beijing University.
That's what the threat is. That's why the British had to use opium.
I see.
To destroy China.
China, because they are clever too.
Because they're clever and they were very strong.
でね、まあ、昔はそうやってアジアからたくさんの留学生がアメリカに来て、勉強させてた留学生をたくさん受け入れてたんですね。で、彼らのその頭脳を使ってアメリカ政府はそれ、彼らのアジア人のアイデアを盗んでたんですね。でももうアジア人はアメリカに来ないんですって。っていうのは彼らの自国で、の方がチャンスがあるからなんですね。で今私ロレンに言ったのは今北京大学にね韓国の留学生がいっぱい行ってるんですよ。北京大って言ったら、まあ、日本の東大よりもっと難しいって言われてるんですけどもね。そこに今韓国の生徒がいっぱい行ってるんですね。でそれを今一番恐れてるんだって言うんですよね。
So on the table right now It are all these threats about nuclear weapons and underground tests and North Korea testing nuclear weapons, which is a distraction from the two nuclear wars that are actually being carried out in the Central Asia and the Middle East with depleted uranium and the tiger economies. And this is all by the British Economic Empire and the U.S.
で今あの北朝鮮のことガーガー騒いでるのはですね、この本当の秘密の核戦争を隠すためだっていうんですよね。一つは中央アジアと、それから、中東で起こっている劣化ウランによる核戦争、そしてもう一つはこのアジアの対外エコノミー、中国、インド、日本、韓国に対して行われている、まあ、原発の輸出などに始まる密かにこう放射能汚染を進めることによって国民の健康を奪い未来を奪っていくという方ですね。でこれをやっているのはあのロンドンの、まあ、イギリスの帝国主義であり、ロンドンマネーパワー is behind it. Yes.
That's right. And since you have a background in international finance and I have a background with nuclear weapons laboratories, although I never worked on any kind of weapons, I think because of your help and your support,I've been able to come to Japan and to figure out what the real agenda is, and it's very obvious now.
で、まあ、私は昔あのアメリカの銀行に勤めてて、債券ディーラーをしてたことがあるんですけど、で私はあのロレンさんはですね、核兵器の研究所で働いてた。といっても彼女が働いてたのは地質学者としてであって、核兵器そのものの研究ではないんですけども、まあ、ともかく。あの私って由美ですねのおかげで日本に来ることができて、いろんなことを調べられて、今ではかなり本当の問題が何なのかっていうのがだいぶ明らかになってきました。
Thank you.
Thank you. It's been nice to talk to you.
Yubi, I just so much appreciate all that you've done, all of your efforts, your wonderful conferences you've organized, your new website with the bookstore, andall of your efforts for Thank humanity.
You. Yeah, Thank you. You too, you too. Well, we're in this together. We need everyone to work for the same purpose, right?
It takes more than one head
right.
to figure it out.
Yeah. まあ、ユミさん、あの、やってるいろんなこと、あの、人類に対して、いろんな仕事ありがとうございます。で、あの、会議の成功とか、ウェブサイトとかね、ブログとかいろんなことやってますけども、あのそれに本当に感謝してますって言ったんですけど、私もあなたに対しても同じですよって言ったので、これをやるのにはだってみんな必要でしょって、もっとたくさんの人が必要ですよねって、いや本当に一人や二人ではどうしようもならないんでね、あのできることから始めたい。で特にあの私は日本の人たちにあの一番伝えたいのはお金ですね。今銀行に預けてるお金を自然エネルギーに投資すると、あの自然エネルギー市民ファンドっていうのがあるんですよ。greenfund.jp です。www.greenfund.jp。ここに行くとですね、日本の自然エネルギーに投資できるんですね。そうすると、あの、配当金がつくんですよ。まあ、2% とか 4% とか、その時によって違いますけども、風力だったり、太陽光だったり。で、ここに投資していくことによって、私たちは違う未来をね、選択できます。ロレンさんが言いました。市民ができること、最大の貢献というのはエネルギーの選択だって言ったんですね。これが私たちの未来を変えていくというふうに私も思っています。それにはまず、銀行からお金を下ろして、自然エネルギー市民ファンドのようなところに投資してみましょう。あるいは、あの、未来バンクのような、あの、地域にコミュニティバンクを作るのもいいかもしれません。今日はロレン・モレさんを迎えました。どうもありがとうございました。